は午後6時34分になりました。月曜日のこの時間は法律相談のコーナーです。たくちゃん弁護士に聞く法律相談、スタジオには和田総合法律事務所から和田拓郎弁護士にお越しいただいています。たくちゃん先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ご相談です。
はい。
私が住むマンションは老朽化が進み、いろいろと管理組合の中で協議をしなければいけない悩ましい問題があります。ただそれ以前の悩みとして、居住者の中には管理組合に加入していないから参加する必要はない、組合の決め事に従うつもりはないといった反応をされる方がいて困っています。どうしたらいいんでしょうか、というものです。
はい。
まあ、管理組合ね、全ての人が入っているものだと思っていたんですけれども、組合に参加していないから、参加しないというお話はこれあり得るんですかね。
あり得るんですね。特に、お言う話説明しますけれども、少し古い築年数のマンションとかですと、
はい、
その当時の時代状況もあるんですけども、若干グレーゾーン的な安ュイな感じの関係性があったもので、マンション関係にですね、こういう方は多いですよね。多いというか、たまにありますね。で、その組合に参加していないから、その参加する必要はないということですけれども、それはある意味においては正しいと言わざるを得ないんですね。
はい。
で、ネットで検索してみたら分かると思います。マンション購入の方とか、いろいろ調べてらっしゃると思いますけども、不動産会社サイト、不動産会社のサイトとかでは、よくそのなんていうかな、マンションを購入すると、当然に管理組合の組合になりますよというような説明書きがあったり、あるいはなんていうのかな、その不動産会社じゃなくて個人が書かれたそのサイトとかになると、管理組合に強制的に加入するなんてね、そういう表現もちらほら見えるんです。
はい。
で、これはおそらくそのサイト作成者、制作側の方でね、そのマンション購入者に対する分かりやすい説明ということで、そのような表現を使ってるんだとは思うんですね。
はい。
結論的には正しいといえば正しいんですが、厳密に言うと管理組合への加入というのは任意なんです。
はい。
なので加入をしない以上、加入するしないの自由がありますから、加入しない以上、当然その後の総会ですか、通常総会、定期総会、理事総会ですね、そういった総会に参加する必要もないといえば、これはまた理論的に成り立つ話なんですね。
ただそのマンションにね、住んでいますと、管理組合に参加している人と参加していない人が、出てきてしまえば不公平なことが生じてしまうのかなと思うんですけれども、
おそらく老朽化のマンションとかですと、修繕積み立ての話とかね、お金にまつわることが非常に多くなってくるんだと思うんですけれども、これいかにも法律論、法律学的な考え方なんですが、実はね、今管理組合への加入は任意だと言いましたけれども、実は、マンションを購入した時点で区分所有者、すなわち、部屋のオーナーさんですけども、区分所有者全員で構成する団体という目に見えない、
はい、
そういう団体には実は自動的に、あるいは強制的に加入しているんですね。もう全員加入で強制加入の団体がある、目に見えないね。
これ管理組合とはまた別の問題というか別のものになってくるわけですかね。
いや、それは今後はお話しするんですけれども、築年数の古いマンションに、よくあるんです。先ほどちょっとお話ししたようにね、区分所有法という法律が非常に曖昧な時代っていうのがあったんだけれども、そのマンションに、そもそもなんだけども、いわゆる管理組合、マンション管理組合というものが存在しないマンションっていうのもやっぱりあるわけですよ。
はい。
これ裏を返せば、管理組合を作るのも作らないのも自由なんです、実は。
はい。
で、当然そのような自由な団体だから、その管理組合に参加するも参加しないも実は自由というふうに、こう演繹的に、機能的にか、説明がつくわけですね。
でもその管理組合すらないというのであれば、マンションのことはこう何も決まっていかないということですよね。
一見そのように思うんですけれども、はい、先ほど申し上げた法律的な考え方なんですが、そのマンションを購入した際にオーナー全員で構成する団体、これ目には見えないんですよ、
はい、
目には見えないんだけど、そういう団体に強制的に加入させられたという扱いになるんです、だけどこの目に見えない団体が、目に見えない団体のまま存在していても、 実際の活動はしようがないわけですよね、
はい、
うん、じゃあそれでということで、じゃあとりあえずはその目に見えない団体というのを、まあ、便宜上可視化、目に見える形、まあ、具現化、そういう形で、体現化させようというのがよくある、一般的に多くのマンションでいわゆる管理組合として活動している団体、
はい、
これがまあ、管理組合っていうね、だからその目に見えない団体と目に見える団体としての管理組合っていうのがあるわけなんです。でそうすると管理組合、目に見える団体には参加していないんだけれども、いわゆる先ほど言ったような区分所有者全員で構成する目に見えない団体には強制的に加入している扱いになるという、はい、まあ、そのなんか一見なんか矛盾しているような矛盾してないような、そういう状態ができるんですね。で結局それでこのご相談者の相手方っていうのがね、その組合の決め事に従うつもりないというようなお話でしたけれども、管理組合で適正な区分所有法上あるいは管理規約上の手続きルールにのっとって、まあ決め事を、作るわけですね、
はい、
でその場合にあるプラスの条件さえ満たせば、実はこの、管理組合には加入していないけれどもという人に対してもこのルールをお願いすることができる、強制することができると、そういうことなんです。ですから、まあ、これどうしたらいいんでしょうかということですけれども、ひとまずはその、まあ、管理組合に、ね、参加しないという人の存在は一旦無視して、
はい、
まずどういう決め事が作ることができるか、そういうようなところ総会の充実化を図った方がいいですね、
今あるでは管理組合の方で、はい、まあ話し合いをして、その管理組合に加入していない人へのアプローチを何かしら作ることができるということでいいですか？
そういうことですね、はい、う
んうん、分かりました、はい、まあ、でも入ってた方が、ね、何かと、
まあ、情報が、ね、入ってくるというだけでも単純に、ね、ありがたいです
ね、
う
ん、将来的にその自分のマンションが老朽化が進むとやはりどこかで、ね、まあ、改装というかしなくてはならないからですね。
だからそういう老朽化のマンションだから、うん、それで、ね、その相続とかでその実際もう住んでない方とかが、ね、ご家族とかが、ね、住んでたりとかするともうマンションそのものにこう興味がない方だって出てくるわけですよ。だからこういう事例というのは出てくるわけですね、
お気をつけください。この時間はたくしゃん弁護士に聞く法律相談のコーナーでした。